ということで、ここからメンバーの感想を喋っていくと、ようやくですね、はい。
そうですね。
どうしましょうか。
どうしましょうか。
なんか俺が一個、なんかテーマがすごくなんか、
あ、そのさっき言ってた友達とはみたいな。
あ、それもあるけど、なんかその普通にあの、自分の心と体なのにコントロールできないっていうのは、なんかすごくその、いろんなさ、本当に多様だけどもさ、なんかその問題って結構、でかいなと思ってて、特にメンタルヘルスとかも間違いなくそうだし、
そうですね。
なんか一見、あのコンサルの上司とかさ、なんか、そんな感じしないけど、実は亡くなった妹をまだ引きずっていて、
グ
リーフケア行ってるとか、あとはパーキンソン病になってしまった、
お母さん。
そう、
はいはいはい。
もうさ、自分の体なのに動く。思うようにできないっていうところとかさ、全部一貫しててさ、この映画の根幹にあるなと思いました。
確かにね。
そうね。
なんかやっぱり、どうしてもみんなそういうのってあるじゃん。なんか自分の心と体なのに、その、そういうなんか名前がついて、症状に名前がついてないようなものから、
確かにね。
名前がついてるものまでいろいろ多岐にわたるけども、誰しもが経験してるじゃん。なんかそれって。
そうですね。
なんかそれをしっかりと映画で描いてくれたのはなんか、
いや、そう
よかったなって思いました。
確かにね。その、PMS だったりとか、パニック障害っていう単語は出てくるけど、そこだけに焦点当ててるんじゃないもんね。
そうだね。で、今回そう出したその PMS とかを一応ちゃんとなんか説明。まあおそらく俺は初めてこの映画で知ったから、まあどこまでその、なんていうのかな、詳細な説明だったかどうかわからないけど、まあ割と結構丁寧に説明してたよね、いろいろ。
そうだね。だから結構だからそれを今の話を聞いて、あっと思ったのが、だからその、なんつうのかな、そう考えると、だからいわゆるなんかさ、こう、完全、に健康とか完全に普通な人っていうのは多分そっちの方が少ないっていうか、なんだったらいないぐらいなさ、その心と体はどっちでもいいけど、その、そうだ、健康という概念みたいなそのものが揺らぐっていうかさ、その、みんなこういう部分があったりとか、こういう状態にあったりするっていうのは、それぞれあって、しかもそれは別に人が、同じ人でも時間とか場所によれば違ってくるし、その状態とかは、だから、そう考えると、なんかこう、そういうものに対する、なんかそういう、いろんな、まあ、ざっくり言えばいろんな人がいるっていうことを、その、考えるっていうか、そういうことを、が多分この映画の提出してる優しさの一つではありますよね。なんか、そういう人を描くっていうか、
そうだね。
なんかパッと見たらそれこそ今までの、なんか、カッコつきの普通の映画には出てこないような人とか、なんかそんなものはさもないかのように描かれるような映画なり、まあその作品が多い中で、そういう人もいて、っていうのが、でもその病はその人の本質でもないし、もう人生の中に大きなものとしては存在するけども、そう、っていうのは、なんかいいなって思いますよね。
そうだね。なんか、どうしてもさ、自分の心と体ってさ、気持ち次第でコントロールできるって思う、なんか、そういう通念があるじゃない、どうしてもなんか。だからこそなんか、もどかしさがあるんだろうなって思って。
ね。なんか、どんなに自分は強いからみたいな思ってても、なんか、こいつがまさかみたいな人が、いきなりなんか、崩れちゃう時とかもあるからね。そのなんか、それこそな、なんだろうな。毎日仕事尽くしで、めちゃくちゃ頑張ってて、こいつめっちゃ元気じゃんってなってた人が、なんかいきなり、なんかこう、精神的に、なんか、こう崩れちゃったりとか、っていうのもよくある話ですよね。
山添さんがカロリーメイト食べながら、マシーンで運動したシーンはすごくだから、だから自分がそれをなんか抗おうとしてるにも見えて、印象的でしたね。なんかね、また、そいつらなんか話も変わってしまうけど、俺も結構さ、なんていうの、その、メール読み上げるときとかもさ、うまく読めなかったりするときがいっぱいあってさ、特に最近就活の面接とかでさ、なんだろう、なんか
こう話したいのに。
めっちゃ言葉が突っかえちゃう時は結構あるんですよね、なんか俺。
はいはいはい。
最近気づいて、なんか結構、どうしようって思ってるんですけど、なんか、その、それが理由がわかんないんですけど、まあなんか、 すごい稽古とか使うときに、めっちゃつっかえて、うるるるるってなっちゃってからたまに。
わかるわかる。
また全然違うんですけど、今回の映画とは。そう。なんか、結構身近にあるな、そのって思いました。
いや、そう。
自分の意思だけじゃどうしようもできないところっていうの
は。うん。
なんか自分のことなのに、全然わからないって、結構あるよね。
そうだね。
うん。
ああ、そう。だから、その、結構、さっきのその関係性の流動性みたいな話があったと思うんですけど、結構そのなんか、自分もそこを感じて、その、だからその自分のことをコントロールできないとか、もうそれは場合に、時と場合によるっていうかさ。
そこも流動的なのか。
そう。だし、だからその、この人の前だったらできるとか、こういう場だったらできるっていうか、その、全てはその自分のあり方みたいなものは、他の人との関係性とか、その自分がいる場によって決まるっていうのは結構あるかなと。
そうだね。
多分緊張してたら普通にうまくいかないとかさ。それもあるし、その、まあ、例えばじゃオープニングだったら、例えば雨降ってたら、ちょっと気持ちも沈むし、体調も悪くなるっていうのは絶対全然あるしさ。自分も現に。とか。
ありますね。
たまたまちょっとこの日は晴れてて、いい感じに、人とも話せたから、気分も良くなるとか、そういうのがあって、っていうのが、まあ話としてはまあなんとなく飲み込めるんですけども、それをこの映画は結構その、脚本の構成と映画の撮り方そのもので見せるっていう
か、そうだね。
関係性の変化。だ、俺あの、例えばグリーフィングケアのシーンで、栗田科学の上司の三石健さんと、コンサルの、渋川清彦が話してて、卓球するシーンですよね。卓球してて、で、二人が話してて、あ、二人が話してると思って、三石健が奥に行くと、渋川清彦が一人取り残されて、すると今度は渋川清彦が行っちゃうちょっと孤独な人に見えてくる。で、あそこはだからまさにさ、その流動がもう同じショットの中で起こってますよね。最初は二人だけで、ね、まあ、仲良くっていうか、そのうまく話せたか、でもまあ一応その山添くんの話を二人はしてて、共有できるものがあったけど、当然共有が、その、止まる瞬間もあるっていうのとか、そう。
確かに。
だしまあグリーフィングケア自体が、あ、この人たちはこういうところでは繋がってるんだっていうのがさ、観客にもわかるし、だからそういう、そのなんかその関係が変化していく、まあその、なんか、この日は、藤沢さんが家の前に行ったら山添くんも家から出てくるとかさ。そういうなんかその人間の動きとかそのものによって関係がどんどんこう変わっていくっていうのが、見ててすごく、まあ立ち上手いなとも思うし、なんかそのニュアンスが刻々と変わる面白さはすごいあるなって。
そうね、なんかそれはもう、なんかこうやって喋ってもなんか喋るよりもなんか、
まあそう。
喋っちゃってなんかさ、なんかそう、そうでしかないけど、映画でああやって見せられるとなんか、なんか、違うよね。説得力とかもなんかすごいなって思うし。
そうね。
それ多分な、音作りとかそういうとこか、でも多分、
すごいな。
ちゃんとやってるんだと思うんですけど。なんかめちゃくちゃ良かったですね、そういうとことか。
そのなんか流動的な、その物事の移り変わりをさ、もう、なんか悪としないっていうか、こう人が離れていっちゃうのを引き止めないっていうのは、結構いろんなところにあったね。
よく
考えてみれば、その、山添くんの彼女がなんか別れたみたいな話しても、全然引き止めないし、藤沢さんが辞めるっていう話を山添さんにして、山添くんにしても、引き止めないし、あとは、その、藤沢さんが社長に辞めるって言っても、それも引き止めない。
確かに。
で、まあ、他の社員さんが何を言ってたのかもわかんないけど、なんか、残ってよ、みたいな。
はいはいはい。
行くなよ、みたいな、そういうシーンが全くなかったよね。だから、
そうね。
そう、なんか、この人、消えちゃうんだ、そうなんだ、みたいな、こう、消えちゃうのはしょうがない、みたいな、あるものを、もう変えられないから、なんかそれは、そのままでいいんだ、みたいな、そういう姿勢がありますね。
そうね、なんか、だから、優しさでもあるけど、なんか、ちょっとその、なんだろう、それはそれで、優しさとともになんか、なんて言うんだろう、逆の、ちょっと、ね、寂しいとか、もっと、引き止めてほしいとか、だからなんか、 ね、まあ、方向性としては冷たいとか近いような、
うん、
なんかそんな気もちょっとしてしまうよね、なんか。
うん、
そうだね。
う
ん、
あ
この映画だなんか別にそれは、なんで優しいってなんか表せるけど、うん、なんか見方によってはさ、ね、人によってはさ。
切ないよね。
うん、うん、とも思いますよね。
うん。
だからさっきメールでなんか、あ、やめちゃうのあとなんかもっと欲しかったと思いますみたいな、うんうんうん、あったんだろうなって、はいはいはい、すごくわかります、それは。
うん。うん、でもなんか結構終盤で山添君のモノローグのところで、
うん、
その、恋人とか友達が離れていって、
うん、
もう全然違うとこにいるようにも感じるけど、うん、本当にそうだろうかって。
あ
ー
そうあー、確かに。だから
その離れては行くけども、うん、それはその別に何か失ったわけではないっていう感じ、
そうだね。
は結構新しい視点としてあったし、あとも結構それは俺、うん、さっきね、なんか自分のことを思い出したっていうお便りもあったけど、それは自分も、まあ、ここに1ヶ月ぐらいなんか海外にいて、それは結構感じたってい
うか、うん。ああ、そうだね。
そう。まあもちろんなんかそこで会った人とかもいて、
うんうん、
まあなんかはっきり言っちゃうと多分もう会わない可能性の方が大じゃわけじゃないですか、
うんうん。
別に2週間とかもう下手したら別に1、2回ぐらいしか会ってない人だし、
うんうん、
でも、で、まあ、それは確かに寂しかったりとか、もう一回会いたいなとか、もう一回あの街に行きたいなとか、もちろん思うけど、
うん、
なんか、だからこの映画を見て結構納得したって、あ、そうだ、
確かに。そうだね。
なんか、うん、その、離れて行ったりとか、するけども、
うん、
その、それを離れただけで、その別にこう関係性がそこで終了するとか、いうわけでもないし、
うんうんうんうん
そうだね、すごくそれを思いました
。そう、それはなんかこう、なんつうのかな。うん。なんか、もう、みんなは、こう、所詮人は一人だからみたいな、そういうなんかさ、こう、危険な絶望とかでもない感じが
して。そうだね。
確かに、そっかそっか。
この、
そういう面はいいね。
この人と出会って、こういうことして自分が変わったから、うんうん、その人の一部が自分の中に残ってるみたいな。
うん、うん、とか、そういうのも、
ね。そうだね。そんな感じだね。
うん、なんか、やっぱり、なんかもう20年生きてきてさ、
うん、
でなんか、うん、なんか、そのね、インターネットで繋がることもあるじゃん、ズームとかでさ、会った人とかもいるしさ、
うん、
まあ、全員その、ちょっと留学に行った時期もあってさ、
うん、
距離的に会えない、
うん、
で、その友達関係も壊したくないって思って、頑張って続けようとするけどさ、
うん、
まあ、難しかったりもするわけじゃん、自殺とか、距離とかで。うん
はいはい、
まあ、続くこともあるけどさ、
うん、
まあ、全員が全員じゃないじゃん。
そうだね。
けどやっぱりなんか、それって、もう会わないからバイバイじゃなくって、やっぱり、記憶の中に残るし、
うん、
自分に影響を与えても間違いないから、
うん、
ね、
うん。それこそ山添くんとかも本当にそんな感じだよね、
うんうん
うん。
そう。で、しかもそこがやっぱいいなと思うのが、なんかその、三宅翔監督って結構そういう作品作ってるなっていうのを思ってさ、うん、例えばザ・コックピットとかって、もちろん、ザ・コックピットっていうのは2015年の映画で、おむすびとかビームっていう、本当に、
ね。
ラッパーが部屋で曲を作る瞬間を、1日2日ぐらいを捉えた、まあ、ドキュメンタリーっていうか、まあ、1時間ぐらいの映画なんですけど、あれは確かにあの、部屋の本当に4畳半ぐらいのさ、うん、人まで曲作っていく過程を描くっていう意味では、めちゃくちゃこう、濃密なさ、体験をやるわけだけども、う
んはいはい、
それが、映画が、そう、曲がパッて作り終わった瞬間に、こう、カメラも画面の外に出て、こう、その要は、外の世界をバーって映して終わるじゃないですか、あれ最後は。
うんうん、
で、あれってまさにその、まあ、なんか批評とかでも、その要は、あれってその要は曲がこのように放たれていくっていうことを目指して終わるっていう、そのザ・コックピットって閉じた部屋の話かと思ったら、それがストリートに出ていく話、ところで終わるっていうことを言ってて、だからつまりその、ここの、関係性が、その、まあ、終わったとしても、それがこの世界に放たれていくことは、別にこう、悲観的なことでも何でもないっていうのは、
うん、
結構、なんか、三宅翔監督のポリシーっていうか、なんかそういう話をよくしてるなと思って、
うん、
まあ、君の鳥は、君の鳥を歌えばもうちょっとこう、青春の、なんか、有限性みたいな、そういう切なさもある映画なんですけど、
うん、
そういうのもあったりするし、
うん、
そう。で、ワイルドツアーって映画とかでも、山口県の田舎に住んでる中学生の話なんだけども、最後に一人がアメリカのロサンゼルスかどっかに行っちゃうよみたいなシーンで終わるんだけども、
うんうん、
まあそれも別に、だからその山口の片田舎で過ごした時間が終わっちゃう寂しさはあるけども、
うん、
そのもっと広いマクロな、さっきね、ありましたけども、マクロな世界にバーンと出ていくことは別にそれはそれで 楽しいことでもあるっていうことになっていって終わるっていうのがすごい良くて、なんかだからそのなんか感覚みたいなものがやっぱ三宅翔いいなってすごい
思
います
。確かに。面白い。
そう。
三宅翔の話を聞きたいです。
ああ、なるほどね。
はい。
いや、まあ三宅翔監督、でも特に夜明けのすべてはすごい良かったのが、なんかその三宅監督のインタビューとかでよく言ってるのが、その、要は映画、まあこれはもう映画論とかになっちゃいますけども、その、もう言っちゃえば過去にあらゆる映画撮り終えられてるわけですよね。もうすでにいろんな巨匠がいて、いろんなすごいことはもうやり尽くされてて、ねえ、っていう中でじゃあ今自分たちがどういうふうに映画を撮ろうかっていうのを考えると、なんかこの瞬間に、今我々が体験している瞬間とか、時間、空間みたいなものを、の面白さは、今の我々にしか撮れないから、それを撮るしかないんだみたいなことを言ってて、それをどう、なんかちゃんと面白いものを取り逃さないように撮るのかっていうことが、三宅翔、それが結構今の監督の、まあなんかやるべきことみたいなことは三宅翔はよく言ってて、まあそういう意味では、例えばザ・コックピートなんかまさにそうですよね。なんかその曲が生まれる瞬間を我々しか見れないから、それを絶対にちゃんと、その瞬間の中の上がっていく感じとかは捉えるっていう。なんかそことか面白いんだけど。で、なんか、それってまあ、すごくいいことだな、なんか面白いなっていう視点だと思うし、納得もできるけども、なんか、その、今回の夜明けのすべてでいいなって思ったのが、そういう、なんか愛おしい時間みたいな、面白い瞬間みたいなものが、を、なんかすごいこう気を張って見てないっていうか、なんていうのかな。例えば稽古目を澄ませるとかだと、あれ多分完成度は多分ものすごいんですよ。音作りとかって結構ほんと驚異的なレベルで音を作ってたりとかして、あるいは稽古もフィルムで撮ってるんですけども、それをやっぱりフィルムで撮ってボクシングの試合を撮るっていう。だからつまりもう一回こっきり、これ一回こっきりだからみたいないう緊張感がやっぱ画面にずっとあるんですよね。その、なんか、何回も試合のシーンって撮れないじゃん、多分わかんないけど。で、それを、なんか、フィルムって何回も使えないものによって撮るっていう。だから、で、それがでも、驚異的なレベルでうまくいってるから、やっぱ稽古はすごいなと思うんですけど、その夜明けのすべての場合は、例えばなんか今ものすごいことが起こってる瞬間みたいなものが、はっきりとわかるかって言われたらそんなことはないんだけども、なんかその役者の、なんか、演技の積み重ねとかで、なんか今、ものとしては、まあ、それなりの、なんか、言っちゃえばそんなにありふれたものかもしれないものが愛おしく見えてくるっていう、なんかその視点の変化があるのが良くて、なんか象徴的だなと思うのが、結構カットを割るじゃん、フィルムに関わらず。
そうだね。
自転車、例えば自転車乗るシーンみんないいって言って、俺もいいと思うんだけど、自転車乗るシーンを例えばめちゃくちゃ長回しで撮ったりしなくて、結構普通に、普通のデジタルで撮ったのと同じように顔のアップを入れたりとか、自転車に寄ったりとか引いたりとかをしてて。
そうね。
そう。でもこれでやっぱり自転車のシーンがいいなと思えるっていうのが、やっぱりその、なんか、そのなんつうかな、三宅翔がこういう映画作りをするようになったんだっていうかさ、こう、すごい絶対撮んなきゃっていう気合い入れて、なんかこう、なんか、それはイコールなんかすごいもう見せなきゃっていう、なんか驚異的な何かをしようとすることを、からもちょっと一歩離れて、なんかこう、
余裕持ってる。
そう、余裕を持って生まれていく感じがすごくいいなと思って、そう。なんか、そこが良かったですね。なんか、クライマックスのプラネタリウムのシーンとかも俺すごい良かったと思うんですけども、あそこも例えばじゃあ上白石萌音さんのあの、独白を長回しで見せましょうって言って、多分それでもすごくいいシーンになると思うんだけど、あれは、でもそこで、まあ、松村北斗の顔を入れたりとか、他の人の顔を入れたりとかして、その、なんか、この独白で絶対に映画史を更新しますっていうことよりも、その、なんか、そっと置かれたモノローグのような、でもそれがやっぱりとてつもなくいい感動的に見えるっていう、その、なんか、感じが良かった。
確かにね。
すげえ、だからあそこ結構めちゃくちゃグッときたし、なんか感動した部分としてありましたね。
まあ結構そのカメラのさ、俺あんま言葉わかんないんですけど、カットみたいなのはさ、俊敏に結構あるじゃない、なんか面白かったです。なんかその、その結構視点急に変わったり、あるいはなんかその急にその なんだろう、すごくスムーズに攻めるシーンが繋がってて、
うん、いや、わかります。
無駄なとこ一切なくて、そうそうそう、すごいなんか自然なんだよね。
なんか、行ったら、例えば1個のシーンでその、髪切るシーンとかだったら、
うん、
なんか、自転車届けに行ったら、うん、あの、首につけてるから、うん、あ、髪切るのつって気づいたらもう、髪切るシーンにいて、
なんで、その部屋に入るシーンをカットするとかね。
そうそうそう。で、チョキってやってさ、なんか笑って、うん、で、次の日なんかめっちゃ髪型変わってくるとか、そういうところがすごくなんか、良くって、
ね、
い
いですよね、
かともゆきはなんか、あの、めっちゃ、なんていうの、うん、風景みたいなさ、
うん、
なんていうの、風景だけ打ってたの、ポッポッポッポっていうのシーンもあったりして、なんかすごいですね。
ね、いいよね。わかります、うん。やっぱその音楽の使い方とかもね、なんかそのハイスペックってずっと宮城翔と組んでる音楽グループの曲だけど、うん、あれも、なんかなんだろうな。多分なんか曲自体がそんなにめっちゃバリエーションある曲じゃん。なんかなんつうの。いろんなサントラを作るって言われたら多分なんか同じようなテーマ曲をずっと使うって感じだけどさ。
うんうん、
なんか、なんて言うのかな、なんかその、それこそ同じようなリズム感も生まれるし、
うんうんうん、
でもなんかそのエモーションも出てくるし、
うんうん、
で、うるさすぎもしないしっていう、なんかあれめちゃくちゃ良かったですね。
うん、ね、うん、あのサントラめっちゃ好きなんですよ。
うん。
Spotify 探したらまだないんですよ。
ない。なんか Apple Music もなかった。
マジか。
あれ？
まあ、出てほしいです。
はい。
聞きます。
はい。あとどん
で、その、福山のさ、友達の話は。
なんだっけ？ああ、そうだから、あれだな、その、宣伝の時点でさ、
うん、
恋人でも友達でもない関係ってきてさ、
うん、
なんか、なんだろう、友達でもないって言い切ってるからさ。
あ、そっか、あの二人は友達なのかどうかって話だった
か。そう、そこはなんか、
二、うん、
人はどう思ったのかなって思った。
ああ。
なんか、
うん。そもそも友達って、っていうところからだよ
ね。まあだけど、そうね。
うん。
友達、え、福山は友達かなと思ったってこと？
いや、なんか、その、うん、なんだろう。じゃあ、どういう関係なんだろうって、まあ、名前がない、うん、何なんだろうな、その、
うん。
まあ、その、
知り合いでもないしね。
ただの職場が同じ人ってふうには、なんか思いたくないじゃん、なんか。
そうね。
あんなにいろいろさ、
うん、ね、なんか
乗り越えたんだし、そう。
うん。
だから、あえて友達でもないってなんか、言っちゃった理由、そこ言い切った理由って何なんだろうなって思ったって感じでした、
うんうんうん、
俺は。
なんか別れ際っていうか、最後引き止めなかったからとかじゃない、そのなんか。
どうなんだろうね、それは。
去る者追わずみたいな。
うん。
友達だったら行くなよ、みたいな。
ああ、そう。
ある。
まあでも、そういう友達もある
から。そうだね、
そうね、
うん。そういう友達も。
まあ俺は、まあ俺的に、俺は普通に友達、だと思って見てた。
まあそうだよ、ね、なんかその仲良くなり方もさ、すごく自然でさ、
うん、
なんか、うん、なんかいきなり、ああなんか私も同じ癖使ってたみたいなってさ、意気投合とかないじゃん、なんか、
確かに、
そのなんか、うん、距離の縮まり方もなんかすごく自然だったけど、
うんうん、
そうね、でもなんかどうなんだろうね、例えばじゃあ友達、じゃあ同じ友達なんつう、例えば、うん、あの山添さんと、
うん、
上司コンサルの辻本さんとかも、うん、まあ友達って言われたら友達じゃないけども、
うん、
まあ言葉にしたら上司と後輩、
うん、
みたいになって、でもまあ明らかにそれ以上のいい関係を流れ
てるし、
子供と一緒に会ってまで過ごしてみたいな、
うん、
みたいな。
そうね。
だからまあ確かに、そうね。つまりだからその、職場の友、同じ同僚っていうかさ、
うん、
職場が一緒だった人。
仕事も的な、うん、仕事友達みた
いな。いや、だからその、社会的に見たら、まあじゃあ仕事が一緒なんですね、とか、
うん、
あるいはじゃあ、何、制度的に見たら、じゃあ結婚する、したら、じゃあ婚姻制度に入れるから、その、よく言われるじゃないですか。うん、だからその、
あ、
なんか婚姻制度の中に、だその権、それは当然権利も入ってくるから、
うんうん、
同性婚とかが認められてないと、
うん、
なんか同性愛のカップルの人は、例えば病院でお見舞いができないとかさ、
うんうん、
なんかそういうのがあったりして、
うん、
だからその、ある程度その関係性の名前ってものはさ、社会的なものと結びつくものがあると思うんですよ。
う
ん、
そうか、そうか、
そう、うん。で、その中で、言っちゃえばその、例えば恋人とかも言うたら、まあ社会的な、概念ではあるじゃないですか、
うんうんうん。
その、なんか一応なんか契約っぽいことをしてさ、お互いにさ、
うんうん。
で、そのまんまうまくいったらじゃあ結婚っていうさらにまた別の契約を更新するっていうさ、
うんうん、
っていうのになった時に、 じゃあそれ以外の余剰物としてあるなんとなくは友達みたいなさ。
確かに。
なんか、それはあって、まあ別に友達が別に悪いものとかでは全然ないんだけど、その要求すべてを見てあの二人の関係性みたいなものが、まあ友達っちゃ友達だし、まあ、なんつうの、まあ仕事の友達、社会、もうちょっと社会的に言えばじゃあ同僚、いうふうにもあるけども、なんかそのどこにでもない、なんか、関係性、みたいなもの、
が、
あるのはなんか、それを、まあなんか説得力を持って描けるっていうのはすげえなっていうのは思いますね。
なるほどね。
確かにね。なんか、そうね、その関係性はあくまでもなんか、まあ、社会って、ラベリングされるものみたいなのは、確かに、そうだね。そういう点で言うとなんか、
いや、だからまあ言っちゃえばだから、多分しっくり来ないのは、まあ社会がそういう言葉をまだ持ってないからっていうか、そういうなんかその、
友達が、だから余剰物って面白いんだから、山下さっき友達の定義って何なんだろうって言ったけどさ、
そう。
余剰物なのかもしれないね、友達って概念は。
そう。だから多分実例的なとこしか見てないとそうなるよね。
そうだね。
だから恋人は、だからその、これから一緒にやっていく人っていうような認識でしか見てないと、じゃあそれ以外は友達ってなるけども
、
別にそれ以外というなんかさ、終焉にあるものでもなくないっていうのは、
そうだね。
思いますよね。
違いないね。
確かにそこは面白い。
面白いね、それ。確かに。確かにな。俺、ごめん、話また変わっちゃって申し訳ないけどさ、なんかそれで言うと、なんか、アベンジャーズの奴らってさ、お互い友達なんかなとか思ったのが昔あってさ、なんか一緒に苦難
乗り越える。スタークと、なんだっけ、キャプテンアメリカはとか。
とか、もっと関わりそうななんか奴らとかさ、トニー・スタークと、誰だろう。
ローディー
とか。とかってさ、なんか、敵でもないし、恋人でもないけど、なんか友達なのかもわかんない。なんか盟友、盟友友達か。なんか。
戦友とか。
そうそう。そう考えるとなんか、そう。友達の概念ってなんか、社会では結構曖昧なままされてるなって
思いましたね。友達っていうよりか仲間って感じなんじゃないかな。英語にすると両方フレンドになっちゃうけどね。
そうなの？
それは面白いよね。
なるほど。
なんか、戦争とかでもさ、仲間のことをフレンドって。
それは相性じゃない？なんか。
違う、仲間の舞台とか、そういうフレンドって言ったりとか。
へぇ、あ、そうなんだ。面白いね。
面白いね。
うん。
へ
ぇ。あ、だから、あの二人、その、藤沢さんと山添くんは仲間意識はあったんじゃ
ないか。まあ、そうね。それはあるかもね。
仲間ってこと？
でも、なんか、なんだろうね。これは完全なイメージだけど、そのさ、仲間意識って言った時ってさ、やっぱそれってそのなんかちょっと排除性が出てくるっていうかさ。
確かに、確かに。団結みたいな、
ね。そう、我々仲間だから、みたいなさ。
ああ、確かに仲間。ね、俺ら仲間、お前ら仲間じゃないんだよね。
そうそう。そういう感じじゃないよ、
ね。そうだね。
だそこがだからやっぱいいっていうか、もしあの二人の中に生まれる時間を今回の映画切り取ってるけど、別に、藤沢、例えばなんだろう、藤沢さんと、なんだろう。じゃあ、ああいう転職エージェントの人のドラマを、にフォーカスしても多分この映画世界は描けるかもしれないし、みたいな感じなのかな。その感じが結構良かったのかもしれないですね。
そうね。確かにな。
そう。
うん、
だからなんかその、なんか、まあ、物語を描いたりとか、まあ、映画にする上で、それはなんかその中心、軸となるさ、主人公っていうキャラクターが必要になるけども、なんか結構限りなくさ、こう、なんだっけ、群像劇的な描き方は結構してる。
そうだね、間違いなくそうだね。
そう。
確かに。
そう。だし、なんかそう。その感じがなんか良かった。なんか、
まあ、いろんな人にスポットライト当たってたよね。
結構だからシンプルで言って、なんか複雑なのかシンプルなのかよくわかんないけ
ど。そうだね。
この人がこっちにいたらこういう場が生まれるよねっていうのは、なんかメソッドとしてはわかりやすいじゃん。むしろなんかこう主人公が動機を持っていろいろ困難を乗り越えていくよりも、なんか、なんていうか、脚本としては書きやすくはないと思うけど、なんかさ、筋だとしてはシンプルじゃん。ここに行ったらこの人とこういう話をするっていう。でもそこで、 関係性が、ここではこういう関係性があって、それがどう変化していくかを描いて、
うんうん、
で、一個前のやつではそういうふう、また別の関係性の軸があってみたいなものが、
うん、
いっぱい多層になってくると、うん、映画全体としてはやっぱ巨大なものに見える。
うんうんうん、そうだね。うん、
すげえな。
確かに。
すげえことやってますね。
確かに。
すげえ。
うん。
うん。そう。
いや、三宅翔、いいっすね。
うん。と、まあ、プラス、まあ、同時にこれもさっきも言ったんですけど、
はい。
なんかそういう、まあ、人間の関係性みたいなものの流動性とかいっぱい描きながらも、なんか、言葉で何かを説明することへのためらいのなさ、まあ、病気にしろさ、うんうん
うん、はいはいはいはい。
その、ここをぼかしちゃダメだろうってとこは絶対にぼやかさないこと
によ
って、なんかなんとなく、なんかこう、こういうもんじゃねえみたいな、そういう危うさみたいなものを全部自覚してるのもいいなと思うし、
うんうんうん、
まあ、単純にその、なんかモノローグとしてもさ、
うん、
例えばその、一番最初の、上白石萌音のモノローグは、その PMS の話をしてってさ、
うん、
それってまあ確かに PMS ってこういう病気なんだよっていうのを、うん、病気っていうかその症状なんだよっていうのを、うんうん、まあ知らない人は、あ、そうなんだってわかるっていう機能は果たしてるけども、
うん、
同時にやっぱりその彼女の独白って心の声としてのモノローグとしてもあって、
うん、
で、それがやっぱこう、なんか、じゃあプラネタリウムを語るときにどう変化していくかとか、
うん、
あるいはずっと心を閉ざしてた山添くんがモノローグを始めたいつかみたいな、そういう風にもなっていくっていう、なんかその、
うんうんうん
うん、説明、ゼリフっちゃ説明ゼリフだけども、それが、うん、同時に主人公の、
あ、
主人公っていうか、はい、まあ、一人のキャラクターの、
うんうんうん、
あれにもなってるってい
う。うんうん
のもいいなと思う。
それすごいね。なんか、なかなかできることじゃない気がするし。
それは多分、演出、例えば、上白石萌音の語り方とかにも よると思うし。あれめちゃくちゃいいよね。なんか、最初のさ、あの独白。
ね。
なんか、あのニュアンスすごい、よく出せるなって
思う。すごいよね。なんか、失敗しそうな気がするじゃん。そんな。しかも、シーンの冒頭からね。
確かに。
だって、例えば、なんつうの、めっちゃ、なんかさ、悲壮な感じで読んだら、
うん、
なんか、悲しい、その自分のなんかさ、苦悩の告白にも見えるし、うんうん、まあそういう部分はあると思うんだけどさ、
うんうん、
なんかでもやっぱその、あの藤沢さんのまあほがらかさとかもちょっと見えるよね。
うん、
そう。ほがらかさってわかんないけど、うん、違うかもしれない。
まあなんか、なんだろうね、藤沢さんの、藤沢さんの人となりとか、人がちょっと見えるような感じでもあって、ただ単になんか、こういう症状がこうでこうで苦しいですとかじゃない、
うん、
それ以上になんか、その人となりが見えてくる。
だし、まあ、だからそれもさっき言ったその自分の制御できなさとかも繋がるけど、まあ、大なり小なりみんなそういうものを抱えてるし、やっぱ例えばその、人からなんかそういう、まあ自分のさ、まあ、病のことだったりとかさ、自分のそのアイデンティティの一部を聞くときって結構そういう感じで聞くじゃん。その、
うんうんうん、
自分はこういう、まあ言っちゃえば普通じゃないことを持ってるけど、それをなんつうの、なんかこう、教科書的に理解するって言えば、その人のさ、感情込みで、あ、うん、そういう感じなんだっていうふうに知っていくわけで、うんうんうんうん、我々も友達と話したりとかするときに。
そうだね。
なんかそれにね、そういうものをもう一回再現できるっていうのはすごいなって思える。
うん、そうだね。本当になんか、登場人物の描き方っていうか、
うん、
自然だなっていう。
うんうんうん、
あとなんか言葉にしちゃうとさ、なんか、どうしても、うん、例えば夜、なんていうの？
夜明け？
夜を明けるっていうのはさ、なんか、すごくありふれた表現にも聞こえてしまうからさ、ね、なんかそういうのを言葉にしてしまうっていう、その怖さもある中で、なんかそこがあんまり、なんだろう、失敗してないで成功してるっていうのが、すごいなと思いました。
うん、
なんか、
確かに。夜明け
るかどうのとかさ。
うん、そうね、
うん。
しかもまあ、それまた三宅翔に戻っちゃうと、
はい、
例えば稽古とかって、
うん、
だいぶセリフは多分少なくて、でも同じようにその独白、モノローグのシーンが一回だけあって、そこがめちゃくちゃ良かったりする
ん
だけ
ど、
なんか、そういう、なんか言っちゃえばさ、その映画なんだったらセリフじゃなくて行動、で、アクションで描くみたいなさ、
うんうん、
そういうソリッドな作り、もちろんそれはそれでいいと思うし、
うん、
三宅監督の他の作品とかでもうちょっとこうセリフなくて、
うんうん、
なんか、その具体的なアクションだけで紡いでいく、
うん、
映画とかもあったりするし、まあザ・コックピットとかも結構そうですよね、なんか。
はいはいはいはい。
なんだけど、なんか今回のその、あの、 ためらいのなさ、ためらいのなさっていうかさ、その、いい声を聞くとか、そういう時間の、なんか豊かさみたいなものも見出してくれるのがやっぱいいなって思う。
なんか、選択してそれやってるのもわかるしね、その、
うんうんうん、
その、あんだけあのシーンカットしてるけど、ここは、あえて全部なんか喋らせるとかさ、
うんね
ここ喋らせない。別れのシーンとか一切喋らせないでさ、ここの朗読は喋らせるとかさ、選んでるのがね、やっぱすごいよね。
う
ん、
確かにな
ぁ。そう。で、例えば、だからああいうその、まあ、亡くなっちゃった、あの、うん、栗田科学の弟さんの朗読っていうかさ、うん、あの語りはやっぱさ、すごくよく響いてくるっていう、
うん
うん、なんかいいっすよね。
はい。
とかさ、うん、あれめちゃくちゃグッとくるよ
ね。ね、
うん。
うん。で、その朗読が、あ、最初かさって聞いてるなと思ったら、だんだんこうさ、シーンに、他のシーンにもかぶさっていって、その、映画の朗読になっていくっていう。
うんうん、すごいね、その。
そう。波及していく感じもあるし、
うん、
まあ映画の位置、まあモノローグの機能としてもよくできてるしな、
さ。確かに。
すげえな。
すげえ。すげえですね、とにかく。
あとなんか、まあなんか、俺はもうあんま良くてないんだけど、その、
うん、
コメディのシーンとかさ、
はいはいはい、
なんかその、やりすぎてないって買ったりさ、
うん、
あとなんか、グリーフケアでなんか、マッチングアプリを始めてみようとかのシーンとかさ、
はいはいはい、
一瞬観客も含めて、
うん、
その場にいるその役者たち、その人たちもみんな含めて、
うん、
え、ガチって一瞬思う冗談ってあるじゃん、なんか、
うん、
なんか、あの、冗談だか本当かわからないような冗談みたいなやつが、すごく面白い。なんか良かったですね。
ね、そうね。
あ、いいっすよね、
うん。
あとやっぱ、あとやっぱその、やっぱ記録する、そのさっき流動する関係性みたいな話もいっぱいしたけど、
うん、
その同時にやっぱ記録されることの喜びみたいなものもあってさ、
うん、
まあ単純にあの前、中学生のあの二人、
うん、
映画を撮ってる。あの二人のまずなんか、三宅翔バイブスがすごくいいなっていうかさ、なんか、
うん、
三宅翔の映画に出てくれそうっていう人なんですけど、
二
人。まあでも単純やっぱ見ててさ、すごくいいしさ、
うん、
なんかあの、もうなんか見ても同じじゃんみたいな、ああいうセリフとかもさ、中学生セリフって完璧だなって思うんだけど、
うん、
でも同時にやっぱその、記録していくこと、その、だから一回限りのものはなくなるけども、記録すれば、その、ああいうカセットテープにしろ、まあ、プラネタリウムとかまさにそういうものですけど。
そうだね。確かに。
写真とかで残るし。
手書きのメモとかもね。
そうそうそうそう。なんかそういうものの、なんかやっぱ、永続性っていうかさ、残り続けていくものの、メディアの、なんか特性みたいなものに対するなんか興味もずっとあるんだなっていうのがわかるし。
ああ、
うん。
三宅翔自身が。
うん、多分。いいっすよね。
なんかそれを思い出した
ん
だ、
うん、
その、うちの映画サークルが、
うん、
三宅翔が昔いたらしくって、
な
んか1年生の時に新刊行ったんですよ。
うん、
三宅翔が昔、うちの映画サークルいたんだよって言われて、
うん、
彼が撮った、学生時代に撮った映画のフィルム、そのデータがどっかに残ってるんだけどね、わかんないんだよね、
とか。おい。
そう。
何やってんだよ。
結構エグいよね、それなんか。
普通に聞いて。それ、でもなんか結構、これ聞いてるさ、リスナーの人とかさ、ふざけんなよってなってる人に入れとれたら
ね。
そう、そういうね、記録が残ってるわけですよね。いつか掘り返されるかもしれないですね。
うん、ね、
うん。
でも何十年も前の人のね、あの手帳とかもあったからね。
ねえ。
そうそうそう。でもあの手帳、でもなんか、なんか記録するっていうのはさ、単にじゃあ何回も掘り返せていいっていうのもあるかもしれないけど、
うん、
例えばあの手帳が、まあ、手帳自体は、なんかこう書かれた当時は、うんうん、例えばあの、亡くなっちゃった弟さんの心境的にどうだったかわかんないけども、うん、それが今もうや、こうやってこう、あの二人によって使い直されたりするとかさ、
うんうんうん、
なんかその記録はしてるけども、同じものとして、
うん
同じ機能を持つだけじゃないっていう、なんかこう、
うんうん、
やっぱタイミングによって変わってきたりとかする、
うんそうだね。
そこに流動性もあったりする
か
も
しれない
し、
うん、
そう。なんかそこもいいな。なんかね。
そうね。
うん、
本当にもう、あの、目に見えるものは、そのなんか、見た目は変わらないけど、実は、どこかしら変わってるっていう、ここに繋がりますね。
そうね。
で、福山時間マジで。
もうそろそろ行かなきゃいけない。
13分だよ。
です。
うん。喋りたいことは大丈夫
ですか？一旦でもいいかな。うん。ちょっと一旦。
はい。
え、なんかすごいいい回。 今、まだ終わってないけど。
でも1時間40分くらい経ったのか。まあ、喋りたいことありますか？
一旦大丈夫そうです。なんか、また会ったら、
はい。
なんか、次の回とか言うかもしれないですけど、はい、一旦今のところ大丈夫そうです、
ね。あ、この回は閉める？
いや、どっちもいいよ。
一旦閉める。いや、俺は三宅翔の作品を見てから語りたいな。あ、
まあ、わかりました。じゃあ最後、割と福山用意しながらな軽く喋る。はい、まあ、もちろん、まあもうこれも散々みんな言ってるんですけども、
はいはい。
やっぱり夜明けっていうかその夜と光のシーンはやっぱすごく良くて。
そうね、まあ、なんか映画のさ、中でさ、始終、あの夜の夜景のさ、あの、あと映像が入ってたけど、
うんうん、
最後のところだけ夜明けのシーンなんだよね。
そう。そう、あるいはもう普通に、あ、今日ちょっと晴れてるとか、
はいはいはい、はい。
なんか、トンネルのシーンが夜と、昼だとちょっと変わってくるとかさ、そういうのもいいし、あともう何よりその要はそれもやっぱ刻一刻と変化していくもの、だから別にそれは夜明けだけども、その暗さみたいなものは別にこうネガティブ一辺とでもないっていうのがやっぱ良くて、
うんうん、
その終盤でそのプラネタリウムの話をしてるときに、
うん、
まあ、なんか光とその夜明けとその、うん、朝日っていう話をしてるときに、それを松村北斗がその、はいはい、聞いてると、
うん、
松村北斗の顔の明暗も、
うんうん、
その顔に最初その光と影が、その半々になってたのがだんだん光に変わっていくとか、そういうもう、めちゃくちゃ細かい演出とかにもすごいグッとくるし、
うん、
なんかまあ、やっぱ映画の、そういう技術的な部分の、
そうね。
それこそまあ読み解きも含めてできるような、ところになってるのは、やっぱ三宅さんの完成度の高さの一つではありますね。
うん、はい。福山が。
ちょっとね、ごめんなさい。なんか、あと少しなんだけど、ちょっと俺は時間が押してしまっていて。
はい。
お先に失礼します。
福山が去っても、
うん、
終わらないと。
この終わらないし。
あ、行っちゃうんだ。じゃね。
そう。この会話は残ってるし。
はい。
はい。じゃあ、また次回、
福山でした。
さよなら。
さよなら。
っていうのがありますね。
そうですね。もう三宅翔、はい、本当に、いやー、今から思うとね、もう去年の稽古を見とけよかったなーって
思います
。
いやー、見てください、ぜひ。
はい。
うん。まあ、稽古も多分映画館で見ると多分めちゃくちゃいいっていうか、うん、多分映画館で見ないとわからないシーンもいっぱいあると思うので、ぜひ映画館でかかったらまた見ていただきたいです。
そうですね。はい、まあでも、
音めっちゃ重要なんで、ね、稽古特に。
うん。うん、そのこれで注目されてなんかリバイバルじゃないけどなんか
まあね
ね再上映とかしてほしいっすね、うん
うん
うん、
あとまあそのまあさっきも言った通り例えば
はい
まあ同じことを言っちゃうかもしれないんですけど
はいはい
まあそのザ例えばザコックピットは、
うん、
その一つの部屋で音楽が完成していく瞬間を撮るっていう。
うん
う
ん、
それってやっぱそのなんか限定されたさ空間とか場所を、なんか、にいる人たちの関係性とか、
うん、
その人たちのまあ空気、まあ、バイブスみたいなものを捉えるっていうのがあったとすれば、この映画はもう、なんかもう別に同じ場所とかにいなくても、二人ないしはまあそれ以上の人たちの関係性みたいなものがあるっていう風になっていくのがいいなと思って、
うん、
例えば終盤のプラネタリウムも、
うん、
別に松村山添さんは、
うん
うん、あのプラネタリウムの中にはいなくて、
はいはいはいはい、
それを外で聞いてるだけとか、
そうね、
そう
確かにね、
あるいはその栗田科学、あ栗田科学のなんかなんつうの、ロケーションっていうかあの、
うん、
事務所のなんか内装っていうかさ、
その
間取りみたいなものもいいなと思ったんですけど。その奥に会議室っぽいところがあって、う
んはいはいはい、
その手前に、こう、なんか、
仕事机があって、ね、オフィスみたいな、
はいはいはい、はい。そうそうそう。だからその奥の会議室みたいなとこと、仕事部屋の、
うんうん、
だつまり同じ部屋にはいないけども、
うんうん、
例えばあのカセットを二人が聴いてるみたいな、そういうシーンがあったりとかして、
うんうんうんうん、
そのなんか、別にずっと一緒にいなくて、くていいよねっていうか、なんつうかな、うん。ずっと一緒にいなきゃいけないわけでもないし、
うんうん、
いない同じ場所にいないからといって別に関係性が途切れたりとか、何かが共有できなくなるわけじゃないっていう。
はいはいはい、はい。
そのポジティブさはすごくいいなって思って。
うん、そうだね、確かにね。
なんかそこもグッときたんですよね。なんか、三宅翔の作品を見てる、というと夜系に、あ、そういう、なんか認識の変化もあったのかなっていうか。
なるほどね。
そう。 みたいなのがありました。
はあ。
はい。
そんな感じか。
はい。
いやー、語ることが、もうほんといっぱいありますね。
ありますね。
が、
山下くん、大丈夫ですか？
いや、でも、まあ、すごい、些細なところ。
ああ、全然、はい。
そのなんか、なんだろうな、まあ、さっきもちょっと触れたんですけど、伏線の使い方がなんか、うまいって思って、なんか、こう、なんだろうな、よくある映画の伏線って、これあの時に出てきたやつやみたいな、ちょっとこう、強調するんだよね。これ、例えばなんかこれ、あのシーンで出てきたあれだみたいな、ちょっとドアップで映したりとか。でも、終盤の方とか、なんか自転車だったりとか、
確かに。
そう。はいはいはい、あとは、バッグとか、
うん、
そう、なんか、普通になんか自然に、こう、持ってるものとしてしか出てこないから、うん、それこそジャケット着たりとか、
うん、
そう。だから、なんか、何も考えてないで、ぼーっと見てたら多分気づかないんだよね。
うん、
なん自転車乗ってるな、って、だけだと思うんですけど、なんか、その序盤とかで、あの自転車のエピソードとか、あのカバンのエピソードがあったから、あれこのカバンあの時のやつじゃねみたいな、ちょっと見たら、わかるっていう。そう、なんかその使い方、なんか逆にこう強調しないで、そこにあるものとしてしか使わないみたいな。っていうのが逆に大きな伏線になってる。で、そこから二人の関係性もわかるっていうのがね、本当になんかうまいなって。
確かに。
思いました。
うん。なんか、しかも、それ、だからさ、その、要はさ、その、いわゆる、例えばさ、ミステリーの伏線回収とか、実はあいつはここでこういうことをやっていたとかさ、ここはこれで出てきたあれで、みたいなさ、まあ、それも面白いけど、それって要はさ、その、まあ、さっき山下今言ったようにさ、それってその、なんつうの、それを、伏線だと思わなかったら、映画としてわかんなくなるってことじゃん、それって。
あ、そうそうそうそう。
つまり、その、要はもう、ヒントっていうか、その、映画を見る、その鍵の一つになる。
はいはいはいはい。映画を楽しむためのものみたいな。
そうそうそう。最初の5分見てなかったらもうわからないみたいなさ。
はいはいはいはい。
そう。なんだけど、なんかこの映画はその、例えば今山下が言ったら別にジャケットとか気づかなくても、まあ見れちゃうし、
そうそうそう。
バッグとかその、
雰囲気でわかる。
そうそうそう。そう、でまさに雰囲気でわかる。その、だからその別に自転車のとことかジャケットのことをあんまり気づかなくても、最後になんか、山添くんが自転車乗ってる時にめっちゃいい感じなのはなんかわかるってい
う。うん、そうそう。
なんかそれこうもいいよね。なんかさ、その、このアイテムを、なんつうの、このアイテムの意味を、お前は読み取れるか読み取れないかっていうジャッジは別にここでは関係ないっていうか。
そうだよね。
そう。もちろん、ちゃんと見てたら、ちゃんと見て、その、気づいたら面白いし、そこは多分、細やかな演出の一つとしてはあるんですけど。なんか、ねえ、それがいい、なんかいい伏線のやり方っていうかなんか、感じが今聞いてて思った。
そう、うん。なんかそこも本当になんか自然に、ね、醸し出してるんですよね。本当すげえなって。
すごいなって思う。
ちょっと他の作品マジで見てみたいですね。
いやー、でも本当に夜明けのすべても、夜明けのすべてももちろんすごくいい、かったんですね、なんか。
いや、まあ、まあ、三宅翔の話ばっかりしてるんですけど、瀬尾舞子の原作の、その、力っていうか、
でもそれもある
よね。それもね、全然あると思うんですよね。なので、なんかすごい、三宅翔の作品見ましょうみたいになってはいるけど、瀬尾舞子の本も読みましょう。
はい。でも結構いろいろ、そしてバトンは渡されたとか。
そうね。映画化されてるのもいっぱいある。とか
映画になってるのもいっぱいあるし。で、すごい好きって言ってる人も
周りに
い
っぱいいるから。そう。
読んでみたいな。めっちゃ映画化されてるじゃん、こ
う。そうなんよね。なんか瀬尾舞子が理由で、その瀬尾舞子の小説の映画化で見に行った人も結構少なからずいると思うんですよね。なんかすごい、多分、相性が良かったっていうのかな、なんかいい、そう、瀬尾舞子と、三宅翔のね、雰囲気がすごいマッチしてて、めちゃくちゃ いい感じですね。
うん。
うん。
確かに、宮城翔のインタビュー読んだら、例えばこのシーンは、編集をやった大川慶子さんと話し合いながら決めましたとか、
う
ん
う
ん、
はいはいはいはい。
このシーン、例えばあの家のシーンとかは、山添君の家のシーンとかは、撮影、なんかいろいろ決めたけど、最終的には撮影の月永さんに、この、考えてもらいましたみたいな言ったりしてて、その、やっぱり、映画を作る姿勢そのものもなんかそのなんつうかな、いろんな人と協力しながらやってる感じが伝わってきたので、
はいはいはい、
なんかまあもちろん三宅翔の監督新作として見るけども、
うんうんうん、
まあいろんな要素で語って見るのは間違いなくいいなって思いますよね。
そうですね。
そんな感じですかね。
そうですね。もう本当にもう映画好きとか三宅翔好きとか、
うんうん、
まあ。まあ、三宅正直の人見てるか。でもなんか、
いや、
まあ、もういろんな人に見てほしいですよね。映画全然見ない人とかにも。そう、もうめちゃくちゃおすすめっすね。
ねえ。
はい。いや、邦画がいいね。
いや、すごく良かったですね。
は
い。あと、これ、なんか文化庁の助成金降りたっていうかさ、最後出てくるじゃん、なんか。
ああ、なんか。
芸術文化振興会とか、
はいはいはいはい、
文化庁の助成金が。
うん。
で、出てます。それによって作りましたって出てくるけどさ。
うんうんうん。
おたまにはいい仕事するなって。だってこれ結構多分、まあフィルムでも撮ってるから結構お金はかかってると思うんですよね。ね、
確かにね、
うん。
なんかどっかの渋谷区の、みたいな。
うん、まあそうだね、そうだ、
いろいろ。その映画と比べたらね。
そうなん
ですよ。そう、うん。なんかそういう利権とか、ね。全然なんか。
渋谷区のね、トイレの映画とかね。
うん、
いや、まず、あれもいいけども。
まあね、ちょっと、構造的な、なんか、
そうそう。
ものがあるんじゃないかみたいなね。
うん、
ありましたけど。
うん、いや、そう、こういうなんかね、いい映画を。しかも、やっぱりなんか、うん、その、まあ、パニック障害とかさ、そう、だそこは、このさんも言い忘れてたんですよ。さ、その、要は、病、
うん、
みたいなものを、うん、まあ、病って言っちゃいましたけども、
うん、
なんか、の捉え方も、まあ、当たり前だけど、めちゃくちゃ良くてさ、その。
そうだね。なんか、悪いものとして。
そう。
考えてるんじゃないんだよね。
うん。まあ、もちろん、なんか、辛いこととかを、
うんうん、
は、ちゃんと描くし、辛いシーンとか、どう辛いとか、
うん、
その、どう思ってるかみたいなものあるんだけども、なんかさ、いわゆるなんかその、例えばなんかその、ゴシップ的だったりとかさ。
はいはいはい。ああ。
実はこいつは、なんか、パニック障害でもなんか人生がダメになっちゃいましたとかさ、なんかそういうなんかそう、それこそなんかどんでん返しを一個として出すとかさ、
はいはいはいはい、
そういう、それって今つまり病にスティグマを貼って、こういう病気持ってるやつはこういうやつだろうっていう、その偏見とかを貼るっていうのって多分、なんか、大なり小なり多分いろんな、
うん、
なんつうの、作品が現状やっちゃってることだと思うし、
そうね。
まあ、それはなんか良くないと思うんですけど、
うん、
こういうなんか、で、例えばさ、パニック障害って多分なんか、
はいはい、
名前とかだけはなんか聞いたことあったりする人もいると思うし、うん、まあ PMS とかもそうですけど、
うんうんうんうん、
なんか、それを、なんか、こういうもんじゃねえみたいな感じで、なんかなんとなくって、
うんうん、
まあ偏見とかも込みで語っちゃうのも多分にある中で、
うん、
なんかこういう映画が、
うんうん、
まあこういう人で、
うんうん、
っていうのを描き、
そうね、
まあでも俺が見る限りではすごく真摯に描き、
うん、
まあかつでも、その、当たり前だけど、その人にとってその病気は、
うん、
その病気がその人の全てでもないし、
うんうんうん、
とかも、描いてくるのもすごくいいなと思うし。
そうだね。うんうん、特にその、パニック障害のその山園くん。
山添くん
。に関しては、うん、その、2年前から発症したってことで、それまではね、あの、コンサルの会社で、なんか多分、まあその上司の人とか仲間とね、あの、ワイワイ、あの、楽しそうに多分やってたと思うんですよね。うん。だから誰しもが、こう、あの、誰にでも起きかねないっていう、そう、ことも、まあ考えられますよね。
確かに。
そう。しかもなんか、このパニック障害、まあ、僕はそうですけどね、みたいな。他の人は知らんけど、みたいな、
うん。
そういうことも言ってたし、なんかそのパニック障害イコールこういう障害です、みたいな。そういうんじゃなくって、いろいろありますよ、とも言ってたから、
うんうんうん、
ね、そういうところの、なんだろうな、配慮っていうのかな。
う
ん、
まあ、そう、
うん。日の使い方、みたいな、うん。っていうのも、なんか、ね、もう、お便りもありましたけど、
うん、
なんか全部が優しいよね。
うん、
まあ、なんか、ちょっとでも、まあ、そういうのを、今の話を、 踏まえると、そういう点ちょっと確かに、まあなんか、ある意味、パーフェクトデイズの描き方にも似てるんじゃないかなっていう。
うん、
パーフェクトデイズは、
うん、
まあトイレの清掃員の男が、
うん、
まあこういうなんか、日常を送ってますっていう、うん、こういう平和な日常で、
うん、
でも自分がこういう選択をして、
うん、
本当は別の道に行けて、もっとなんか金持ちの、
うん、
まあ
うんね、
なんだろうな、
鎌倉
の富豪みたいな、うん、そういう生活もできたろうに、
うん、
こういう生活を選んで、幸せそうにやってるんですよって、毎日パーフェクトっていう、
うん、
そういう捉え方と、
うん、
そういうなんか描き方、
うん、
と、この映画の、
うん、
このなんかそういうパニック障害とか、
うん、
なんかそういう、障害、格好書きの障害、
うん、
こういう人はこういうところがあるから、っていう、なんか、
うん、
そういう人たちを排除しようとするっていう、うん、そういう姿勢が全くないじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんかそこがちょっと似てるなって。
ああ、なるほど、ね。
うん。
うんうんうん。
そう。
ああ、そうね。
うん。
うん、ああ。そうね。でもなんか、うん。
でも、まあ、でもこっちの方がなんだろうな。なんでかわかんないけど、
うん。
夜明けのすべての方は、
うん。
なんかこう、悪気、まあ、両方とも悪気はないのはわかるんですけど、
うん
うん、こっちの方がなんか自然っていうか、
う
ん、
そうだね。
ね、より、なんていうの、説得力があるっていうか、
うんうんうん、そうなんだ、うん。
っていうのはあるんですよね。
うん。
そう。
そうなんだ。まあ、それは、ね、なんか、パーフェクトデイズとか、
うん、
パーフェクトデイズは別に嫌いな映画じゃ全然ないけど、
うん。
あれとかも、また批判されてるのも全然納得できるのは、まあ、いわゆる美化してるっていうか、
うん、
そういうことじゃないですか。その少なくとも美化の構造に加担してるっていうか、
はいはいはいはい。
特にホームレスの扱いとかってい
う
のさ、
うん、
なんか明らかに現状めちゃくちゃ問題がある中で、
うんうんうん、
なんか、ぱっと見なんか、ホームレスも楽しそうでよかったね、みたいな感じになっちゃってるのが問題、
ね、
すごい良くないと思うんですけど、
うん、
なんか、
そうね。まあ、
そういう
なんか、美化はして
ない。そう、その現状肯定を、現状を緩く肯定するとか、そういうことではないかな、夜明けのすべてはってい
う。ああ。
もちろんその人たちの、まあ優しくそれを見つめるっていうのはあるけど、
うんうんうん、うん。
なんか、病気の辛さとかは、
そうね、辛いから頑張ろうね、みたいなのを見てたし。
うん、例えばその、PMS とかもさ、
はいはい。
その、まあ多分なんか、わかんないけど、
うん、
その、この、藤沢さんは、それが結構もう、生活とかさ、仕事に支障が出ちゃったりするっていうのもあるかもしれないけど、
うん、
でも、例えばだって別に、その、例えば生理痛とかさ、その、
うんうん、
その、ね、その、生理の時期になると体調がさ、ちょっと悪くなっちゃって、で、別にそれって別に多分その、
ね、まあ、生理、ひどい人もいる。
そう、生理がある人だったら別にみんな、大なり小なり。うん、あることでさ。で、この映画でも実際生理って、なんかあんまり人前で話すことないかったんだけど、みたいな、そういう話をして。だから現状それが、しかもなんとなく不可侵されがちっていうかさ。
はいはいはい、はい。
なんか、言葉とかでも覆われたりとかしてて、
うんうん、
まあそれは多分ジェンダー的な問題もあると思うんですけど、女性の、
うんうん、
まあなんかその、まあ、いわゆるその女性ね、うん、その、
はいはい、
いろんな人が多分生理になると思いますけど、
はい、
なんか、でもまあそういうなんかその、なんか身体的な部分がちょっとあんまり語られなかったり、隠されたりとか隠蔽されて、なんかそういうものがないかのような風になってる現状とかを、でもこの映画は結構さ、はっきりさ、最初に藤沢さんのエピソードを結構ちゃんと語って、で、やっぱり、ああ、なんか、まあ、なんかまあ、すごい、なんか、適当な感想になっちゃうけど、やっぱり、ああ、多分かわいそうだなって思ったりとかもするしさ、なんかさ、そういうものをちゃんと描くっていうか、なんかね、いうのは、例えばそういう、まあ、女性の描き方一つにしてもなんかめちゃくちゃこう、うん、現状を肯定したり、うん、なんか現状あるものを隠蔽する、むしろ逆に言ってる感じはありますよね。
その点が、
ちょっと違う。
違うね、パーフェクトデイズとはね、
うん。
うん。そうですね。
はい。まあちょっといろいろ、まあなんかいろいろ多分なんか、ね、なんか、病気の、
うん、
なんか、描写とかは、
うん、
なんか、いろんな意見があってまあ今、まだ1ヶ月しか経ってないから、
うん、
今後いろんな人がいろんな意見を持つと思うんですけども、
うん、
まあ、すごく真摯にやってると、私は思いました。はい。
そうですね。
うん。
うん、 はい。
ですかね。まあ、本当語り尽くすがいっぱいありますけども。
そうですね。
まあ、普通に、見ればいいじゃんって思うけどね。なん
か。とにかく見てほしいよね。
そう、別にいい映画だと思いますよ。
うん。
でも、はい。
ね、もう、お便り編と、
まあ、そうです
ね。メンバー編でね、合わせて2時間語り尽くしてるので、
うん。
はい。
ぜひ。
語り尽くして褒めちぎってるんで、
はい、
もう見てくださいみたいな人は、う
ん、はいはいはいはい、
ぜひぜひ、
感じですかね、
はい、はい、お便り送ってきてくれた人もね、本当にありがとうございます、ありがとうございました、
めちゃくちゃいっぱい来て嬉しかった、
8通って結構多い方でね、
多いってか
今までで多
いないと思う多分、
ないよね、
普通の映画の感想でね、
あ、そうそうそうそう、シネマランキングの時なんか去年はねその、うん、なんか20、
うん、
何人も28、29くらいだったよね、うん、送ってきてくれたんですけどね。この、普通の通常回で、ね、一、
うん、
つの映画に対してこんなに送ってきてくれるのってもう快挙すよ、ね、もう。
すごい嬉しいですね。
ね、は
い、
もう、夜明けのすべてパワーなのか。
まだ夜明けですね。そうですね。
うん。
いろいろありますが。
わかんないですけどね。本当にもう、ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
新しい人も。
はい。ね、ぜひ、今後もなんかたまにお便りとかいただけるとすごく嬉しいです。
はい。
はい。ということで。
そうですね。
次回扱いが何ですか？何でしたっけ？
え、落下の解剖学じゃないんですか？
違います。次回扱う映画は、ビクトール・エディセ監督31年ぶりの長編新作にした集大成の
瞳を閉じてです。落下の解剖学とね。
え、まあ、落下の解剖学やりたかったら別に
いい。まあね、やりたい。うん。
はい。一旦これで。
一旦まあこれが次回。91回、まあ92回かもしれないですけど。
うん。
はい。
まあこれ多分すごそう。瞳を閉じてはとりあえず確定で扱います。で、はい、これは相当面白そう、まあ、スペインの元映画監督と失踪した人気俳優の記憶をめぐって繰り広げられるヒューマンミステリー、
うん、うんうんうん、
面白そう。
そうやな。
ちなみにビクトル・エリセ監督は多分作品がなんか多分3本ぐらいしかないので、監督作品がもうちょっとあるか、さすがに。
お
ー、なんでまあ頑張れば見れますよ、いろいろ。ぜひ見て、
そうですね。
いろいろ予習してみるのもいいかなって思います。
はい。
はい。じゃあ終わりましょうか。
そうですね。
はい。次回扱う映画は瞳を閉じてです。
はい。それではエンディングです。
はい。
この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております。
おります。
映画の感想や番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないので、ぜひ送ってきてください。
はい。
メールアドレスは radio18s.film@gmail.com となっております。うん、18s は数字です。
うん、
また、ハッシュタグじゃない、アットマーク、ラジオ 18s という名前の番組のツイッターアカウント、X のアカウントには、
うん、
ダイレクトメールや、番組専用の Google アンケートリンク、Google アンケートフォームのリンクが、用意されていますので、
うん、
そちらからお便りを送っていただいても結構です。
うん、
皆さんからのお便り、お待ちしております。
お待ちしております。今回もありがとうございました。発見。
ありがとうございました。はい、本当にもう、嬉しいです。
はい。で、ハッシュタグラジオ18s で、まあ、ポストとかしていただけると、公式アカウントがリツイートしますので、ぜひ活用してください。
リポストですね。
はい。
はい。
アットマークラジオ 18s というインスタグラムではサムネイルを公開したり、まあ、ここも結構動かしてるので、インスタやってる人はぜひフォローしてみてください。
はい。
はい。ということで、次回取り上げる映画は、瞳を閉じて
です。
この作品の感想もお待ちしております。
はい。
ということで、ここまでのお相手は、私、角田と、
私、山下と、今はもう帰ってしまった福山。
ました。
でした。
はい。
はい、また次回。
瞳、あ、違う。瞳を開けるのすべて。